皆さんおはようございます。9月4日の神出礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。暑かった夏もですね、本当にあっという間になんか過ぎてしまったというような、今日この頃でして、大変涼しい日が、続いております。あの暑い夏はどこに行ってしまったのかという、思いがいたします。この、私たちのこの川口教会もですね、暑い夏を なんとか、乗り切ってこれたなという思いがしております。さて、これからですね、今日もですね、礼拝を守ることができて本当に、感謝を、したいと思います。この礼拝のですね、中心になるものというのはやはり何といってもこの説教だと思うんです。私はそういう説教を語らせていただく大変な役割を神様からいただいて本当に感謝をしております。この説教を通してですね、神様の言葉を聞くわけですけども、しかしこの説教というのはですね、人が語る言葉であるわけです。しかしですね、それを神様の声だとして聞くならば、説教はですね、私たちの人生を変えうるような出来事にもなるわけです。しかしですね、その聞く姿勢によってはですね、大変こう虚しくなるし、そのあるいは人をですね、この人生が変わっていくようなね、そんなものに変わることもあるわけなんですね。ですから大変恐ろしいことだなと私は思っております。このですから非常にこう今説教話をしているわけなんですが、聞く人によってはですね、非常にこう、まあ私なんかもですね、お叱りを受けることも結構あるわけなんですね。聞いてられないなんていうことをはっきりと言われたこともありますけどもですね、しかしこの私自身はですね、本当に、引退牧師の先生のもう86をぐらいになった先生の説教を聞いたことによって、ああというですね、光が差したような思いをした経験があります。それによって今私もこの牧師になろうという決心に促されたというですね、経験をしているわけであります。本当にそれまでは、サラリーマン生活をしてたんですが、人生がガラッと変わって神学校に行くようになって、そして牧師への道へと歩むことになってきたわけなんで、そういった意味ではですね、本当に、私は恵まれた人生を今歩んでるなということをつくづく、思ってる次第なんです。そのように人生を変える出来事にもなっていくわけです。さて、今日与えられている聖書は先ほど、使徒行伝の、13章の、44節からを読んでいただきましたが、このパウロの言葉がですね、ある人には神様の言葉となって、あるいは別の人にはですね、呪いの言葉となっていったというようなことがですね、ここに記されてんじゃないのかなと思うんです。パウロとこのバルナマはですね、そのシリアの、アンティオキアの教会からですね、送り出されまして、伝道の旅に出たわけであります。今日は使徒行伝13章の44節以下を読んでいただいてますが、最初はこのバルナバのこの故郷でありました このキプロス島に行ったわけなんですが、そして今度は船で、現在のトルコですね、小アジアに行きまして、ベルゲという町に行ったわけですね。そこからアンティオキアに進んだわけです。今日のトルコなんですが、トルコのちょうど真ん中ぐらいのところですね、ガラテア地方ですかね、の近いところですね。でそこでですね、2人はこの安息日に街道に、入るわけですが、ユダヤ教の街道ではですね、この安息日ごとに人々が礼拝に集まります。で律法とその予言の書がですね、まあ呼ばれるわけですね。予言の書、すなわち旧約聖書ですね、がその呼ばれた後に一人の人が立って説教するわけです。でこの街道たちが、街道長ですね、たちがこの巡回伝道者である二人のラビ、教師が来ているのに気づきまして、改宗のために励ましの言葉があれば話してくださいと声をかけたわけです。でパウロは立ち上がりまして、イスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてくださいと語り始めたわけです。イスラエルの人たちとはですね、ユダヤ人です。神様を恐れかしこむ人々とは、この、改宗しました異邦人のことであるわけですね。街道にはこのユダヤ人と異邦人の人が集まっていたことが、分かるわけです。でそのパウロの説教はですね、この、13章のですね、皆さん16節からですね、41節にですね、書かれているわけです。で今日はですね、この内容にはあまり触れな、あの長いですからですね、このあまり読むわけにはいかないんですけども、この内容はですね、このパウロはですね、この旧約の、歴史から、話し始めまして、そのメシアは救い主としてキリストが来られたと述べているわけです。彼は次のように説教を締めくくっています。16章の今日のところのちょっと前、38節から39節です。だから、兄弟たち知っていただきたいと、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされなかったのに、信ずる者は皆この方によって義とされるのですと言って知るわけですね。この旧約聖書では、人は神様の戒め律法を守ることによって救われるんだとします。しかし人はその戒めを守ることができない。隣人を愛せと言われましてもですね、本当に自分の家族とか夫婦、あるいは友人でないものを私たちはですね、愛することはできないわけです。家族でさえ本当に愛せるのか、その人のために死ねるのかと問われますとですね、私たちはどこに視線を持っていっていいのかわからなくなるわけですよ。多くの人たちが律法によっては自分は救われないではないかと感じていました。ですからですね、モーセの律法では義とされなかったあなた方にもイエスを救い主と信ずれば義とされるというパウロの言葉はですね、そこにいた人々に大きな感銘を与えたわけです。律法を守ることだけでは良しとされないということなんですよ。そうじゃなくて、イエスを救い主と信ずることによって良しとされるとですね、そう言われたら感銘をするわけです。 パールが説教を終わった時ですね、海舟は次の遊び安息日にもまた来てくださいねと、また話してくださいねと頼んだわけです。集会が終わってからもこの熱心なユダヤ人や異邦人の回収者はですね、パウロを取り囲んで話を聞きました。まあ羨ましいくらいですね、本当に本当にまた来てくださいねなんてこう言われたいですね私なんか本当に、まあそういう経験とはあんまりないんですが、ただでもね、皆さんは一生懸命に、説教を毎週来ていただいて聞いてくださってるというのは本当に、ありがたいことだと思ってます。次の1週間にですね、アンティオキアの町はパウロの説教でですね、本当に話が持ち切りになったといいます。安息日になりますとですね、ほとんどこう町中の人々がそのパウロの言葉を聞こうとして集まってきたわけです。特にこの異邦人の回収者たちがですね、たくさん集まってきたと思うんですね。このユダヤ教の礼拝にはですね、異邦人も参加することが許されてましたが、彼らがユダヤ教に改宗するためには割礼を受けてユダヤ人となると、でモーセ律法を守ることを求められたんです。多くの異邦人はですね、聖書の教えには心惹かれたんですが、その割礼を受けるということを、そのことにはこうためらいがあったわけなんです。割礼っていうのは皆さんご承知の通り、性器に傷をつけるということですね。そしてまた律法を守るということにも本当に難しいと感じていました。ですからですね、この異邦人は異邦人のままで割礼も律法もなしで救われるというパウロの言葉はですね、彼らに本当にこう開放的なですね、福音、良き訪れとして、響いたわけであります。異邦人は異邦人のままでいいんだ、割礼も律法なしで救われると言われた。そういう響いたんですね。しかしあまりにも多くのですね、異邦人がこの街道に集まってきたことはですね、ユダヤ人たちにはですね、本当にこう腹立たしいものであったと思うんですね。パウロの説教はですね、もともとこう正統派のユダヤ人にはこうなんていうか恐れを与えるようなものだったわけですね。街道たちはですね、街道長たちはですね、この異邦人に割礼を受けることを求めたんですが、パウロは割礼を受ける必要はないと明言したんです。彼らが大事にする律法をですね、パウロは人は律法では救われないんだと、とですね、述べたわけです。割礼を受ける必要はないと明言したわけです。彼らは先週の説教は我慢して聞いていましたけども、パウロの説教をですね、再び聞くためにこれほどの異邦人が集まってきたのを見ましてですね、彼らの苛立ちは募っていったわけです。使徒言行録のですね、今日の13章の45節を、ちょっと見ていただきたいます。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対したと書いてありますですね。パウロの説教をですね、妨害しようとしたわけです。それでもパウロとバルナバはですね、話し続けました。13章の46節、パウロとバルナバは勇敢に語ったと、 神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものとしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行くとですね、このように言ったわけです。神様の選びの民とされているあなた方が神様の招きを受け入れないならば、神はあなた方を捨てて異邦人を新しい選びの民とされるだろうと、ここで明言したわけなんですよ。ユダヤ人の指導者たちは怒って、この町の有力者を先導しまして、パウロとバルナバをですね、町から追い出してしまった。この出来事はですね、表面的に見ればこうもう伝道がここで慣れてしまう、挫折してしまうような表現です。しかしこのことを通してですね、人たちの宣教はですね、異邦人への伝道が主になっていく、福音が世界中に広がっていくですね、この契機となっていったわけです。異邦人が救われるためにはユダヤ人が砕かなければならなかったわけであります。砕かれなければならなかったわけですよ。後にパウロはですね、そのローマの信徒の手紙の中でこう言ってます。11章の11節ですが、ユダヤ人がつまずいたとは倒れてしまったということなのか、決してそうではないと、かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのですと、このような言い方をしているんです。もしユダヤ人が福音を受け入れれば、キリスト教はですね、ユダヤ教のいわゆるナザレの中の、まあ、一教派で終わったと思うんですよ。ユダヤ人が福音を受け入れを拒否したことによってですね、福音がこの異邦の世界に伝えられることになっていった。キリスト教が民族、単なるナザレの一民族の宗教からですね、全人類への福音となっていったわけです。本当にですね、神様のなせる技、不思議な技がですね、ここにあるんじゃないんでしょうか。旧約聖書のイザヤ書49章の6節にこうあります。私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ帰らせる。だがそれにも増して私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとすると、こう記されています。でこの言葉はですね、バビロン捕囚として、捉えられていましたイスラエルの人々に語られています。紀元前の587年、イスラエルはこのバビロニア帝国によって、攻撃を受けまして、首都エルサレムは焼け野原となって、国のですね、主だった指導者たちは捕囚の民としてバビロンに連れて行かれてしまったわけです。長い時間が過ぎて、人々がですね、帰国の夢を失いかけていた時に、主の言葉がこの預言者を通して語られます。有名な言葉です。イザヤ書の40章2節ですね。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。あなたたちはもう十分に苦しんだ、罪の償いは終わったんだ、エルサレムに帰る時が来たと預言者は語りました。預言者は続けて、なぜ人々がこのような苦しみを 受けたのかを説明します。それはあなた方が神の民として聖霊されて主の救いを地の果てまで伝えるためだと言ってるんです。聖書はイスラエルこそ神に選ばれた民だというわけです。それはイスラエルを通してですね、この諸国の民が救われるためなんだと。そのためにこの厳しい試練をあなた方は受けたんだ、今試練はもう終わった、国に帰ってイスラエルを作り直して諸国に神様の恵みを告げ知らせなさいとここで言ってるわけなんです。このイスラエルの民はですね、この予言通りにですね、パレスチナにやがて帰りました。そして国の再建が始まったわけです。しかし彼らはですね、本当に生きるのに精一杯でした。異邦人へのこの伝道の役割も果たすどころではなかったわけです。それどころかですね、復興が進むにつれまして、自分たちは神のに選ばれた旅だというですね、意識が、先民意識ですね、本当に神様から選ばれたんだという意識が再び高まってくる。異邦人を汚れたものとして排斥するようになっていったわけです。そしてそのイスラエルの救いのために神様が使わされた主イエスをですね、拒否しました。そしてこれを殺してしまう。主イエスの弟子たちの宣教をも妨げようとしました。私たちが今日読んだ使徒言行録の13章で見た通りなんですよ。しかし神様はですね、本当に同時に不思議な技をなされていると私は思うんですよ。バビロニアによって国が滅ぼされた時ですね、多くの人々が各地に散らされていきました。ディアスポラと言われる、いわゆる、放浪のユダヤ人の人たちです。彼らはですね、このアジアとかアフリカ、ヨーロッパにですね、逃れていきました。地中海沿岸なりも本当に多くの人たちが住みました。各地にですね、その居住するところを作って住みました。シナゴークと呼ばれる街道をですね、中心にして、信仰生活を守ったわけです。パウロの時代ですね、この北アフリカのですね、アレキサンドリアというところがありますが、ここにはですね、実に100万人もの、ユダヤの人たちが住んでいたと言われています。またローマにもですね、4万人のユダヤ人の人たちが住んでいたと記録が残されているんですね。このディアスポラ、離散したユダヤ人の人たちは当時のこの共通語でありましたですね、ギリシャ語を話しました。ですから旧約聖書もですね、ギリシャ語で訳した聖書を読んだわけです。70人訳聖書と呼ばれてます。こうして各地のこのシナゴークでギリシャ語聖書を読みまして、で安息日ごとにですね、礼拝する人々の群れが生まれてったわけです。パウロやバルナバの伝道はですね、このシナゴークを起点としてなされているわけです。歴史的に見るならばですね、イスラエルは戦争に負けて国を失った、ユダヤ戦争によって、西暦70年ですね、確かで、戦争に負けて国を失っていきました。あるものは補修されていった、 あるものはアジアとかヨーロッパに流れていきました。民族のまさに悲劇です。いまだにですね、イスラエルに帰る、エルサレムに帰る、そういうシオニズムという考え方が残ってますが、ありますが、本当にその悲劇はまだ続いているわけですよ。しかし神様の目から見ればですね、主イエスが来られてパウロが伝道を始めた時ですね、すでに世界中にこのシナゴークのネットワークがですねできまして、福音はそのネットワークを通じて広がっていきました。人間の目にはですね、本当に悲劇と思えるような出来事も、神様はそれを良い方に、のその良いために、良い目的のために用いられたと私は思うんですよ。私たちは、異邦人の方に行くと宣言したこのパウロたちがですね、ですけどもですね、14章を見ますと、次に立ち寄った町でもユダヤ教徒の礼拝をする街道に向かってですね、ユダヤ人とギリシャ人に語りかけているんです。こうしてイエス・キリストの福音はですね、本当に多くの困難にもかかわらず世界に広められていきました。そしてその工程の中で本当にですね、閉ざされてしまった同質なものの関係の中にですね、この閉じこもろうとするような人間の傾向をですね、神様は突き破っていろんな人たちと出会わせてくださったんですよ。私たちもその一人ですよ。私たちのこの命をより広がりある豊かなものへと導いてくださっているわけなんです。そのことをね、私たちは感謝しなきゃいけないと思うんです。主イエス・キリストの福音というものに私たちは出会うことができた。そしていろんな人たちと出会うことができた。非常に私たちは恵みの中に入れられたですね。それを感謝しなきゃいけないと思うんです。そして同時にですね、私たちの中にどうしても動いてくる同質なもので固まっていこうとする、その関係の中にですね、安住してしまうような、そういう罪を私たちは自覚することができる。こうした私たちを打ち砕いて新しい出会いへと導いてくださるですね、そういうですね、神様をに感謝して信じて従っていくものになりたいと私は思うんですよ。もうこれでいいんだと思っちゃったら、もう進歩はそこで止まっちゃうんですよ。もうあの人たちとは交われない、違う、本質が違うからというような人もいるんです。そこにはですね、本当に成長がそこで止まっちゃうんです。やはり神様が私たちに委ねているものは、いろんな人と交わっていく、いろんな考え方を吸収していくですね、そのことによって私たちはより豊かになっていくんじゃないんでしょうか。その全ては聖霊によって導きにして支えられているんだと、そのようなことをこの使徒言行録は今日のところは教えてくれてるんだと思うんですよ。私たちはともしますと本当に固定観念にとらわれてしまう、生きる世界を縮めてしまっているのが現実だと思います。どうか皆さん、そのようなことのないよう、視野を広く持って、温かい心を持って、いろんな人たちと交わっていく、そのような生き方、精霊に満たされて招かれている そのことを信じてですね、この週も歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんの上に主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、9月の第1の手術、このようにして御声に聞くことができまして感謝いたします。ともしますと、私たちは古い概念や一つの概念に固執してしまって、本当に固い人格を形成しがちであります。どうか神様、そのようなことのない聖霊を私たちに豊かにお与えください。あなたの聖霊によって満たされて、どうか広い視野を持っていろいろな人々と交わりながら、学びながら歩むことができますように、私たちを守り導いてください。この時を感謝し、この祈り、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。